皆さんこんばんは。イカイチカワ第221回目の放送が今始まりましたけれども、私はですね、このイカイチカワのパーソナリティのうちの一人であるノスタルジー鈴木でございます。普段一緒にお送りしているですね、もう一人のパーソナリティ稲村ジェーンさんはですね、実は一緒に収録する意欲はですね、もう満ちていたわけなんですが、この今日の収録というのは非常に、変な時間なんですね。というわけで、さすがにその時間には、一緒に収録することは、難しいであろうということで、今回は私一人でお送りするということに、なっております。で、私はですね、現在私が今収録しているこの時間、日付というのは、西暦で言えば2025年ですね。西暦2025年。和暦で言うと令和7年。昭和で言うとですね、100年なんですね。昭和が始まって100年目というか、昭和がもし続いていたら100年だというわけでございます。で、その、2025年の5月の、25日のですね、24日の深夜といった方が、いいかなと。ただ日付が変わりまして、5月の25日になって、数十分経った状況というわけでございます。はい。で、実はですね、24日ですね、5月の24日に私、ある市川市内で行われたイベントで、司会進行をですね、務めたわけでございます。で、その、このイベントがですね、非常に私も、司会を務めるということで、そのイベント全体のですね、内容を、事前にもある程度掌握していたわけですし、実際当日、数時間前ですけども、半日ぐらい前ですけども、聞きながら、イベント、登壇された方々のお話というのを聞きながらですね、非常に、感じることがたくさん本当にあったわけなんですね。で、そのお話を聞きながら、取ったメモとかが手元にありますので、あと事前にいろいろと私が書いたメモなんかもあるので、今日はそんな話をしたいと思います。で、何をするかというと、何をするかという時にですね、何の話をするかということなんですけれども、今日、その5月の、今日というか、昨日ですね、5月の24日に行われたイベントのタイトルというのが、紙芝居で考える戦争と平和というものでした。紙芝居で考える戦争と平和というものなんですね。で、簡単に言いますとですね、紙芝居、2つの演目があります。今回ありました。けれども、1つが戦の少年期。少年期っていうのは、その少年の時期ということですね。期っていうのは、1学期、2学期の期ですね。戦の少年期というもの、その紙芝居を、が実演されました。でもう一つが、アンズの花に包まれてというタイトルの、紙芝居。こちらも、実演されました。異なる演者さんがですね、これを、お話を読んだと。読むというか、もう本当に演じるといった方が、近いですね。本当に。はい。これがメインのコンテンツ。そしてですね、この二つの紙芝居。合計で、大体約1時間弱ぐらいですか。これがあった後にはですね、市川と戦争についての話ということで、実際に市川市の、江戸川沿いですね、里見公園とかの多分近いあたりにいたと思いますが、そのあたりに、少年時代、小学校、当時でいう国民学校に入る前ぐらいだったかと思いますが、そのぐらいの頃を、終戦かな、の頃をそのぐらいに迎えられたですね、方が、実際に体験された戦争のリアルな生の声というのを直接お話を伺うという、そんな時間も今回はあったわけでございます。そのタイトルというのがさっきも言った紙芝居で考える戦争と平和というものなんですね。はい。で、この紙芝居というもの自体がですね、戦前、戦中、戦後にかけて特に子供たちの娯楽、テレビがない時代ですし、ラジオはありましたけれども、ビジュアルでこう見えると。で、絵本とか漫画っていうのも存在はしていたと思いますけれども、紙芝居っていうのが非常にですね、その語り手の演者のですね、感情の困った、まさにこう、役者ですよね。絵本なんかの読み聞かせとかも、もちろん今でもありますし、ありますけれども、その、 紙芝居というのはまたこう絵本とまた一味も二味も違う魅力があるものだと思います。まあ現在はですね、どちらかというとそのまあ伝統文化みたいなものに近いものかもしれません。そのいわゆる 主流なメディア、娯楽のタイプではないわけですね。ただしぶとく残っていて、非常に例えば今日のイベントなんかでも紙芝居を通じて、もちろんこの戦争のをこの捉えたですね、様々な映像作品というのもあったりしますけれども、紙芝居で話をこう伝えるというのは非常に力があるなと思った次第でございますけれども、でちょっと今日どんなイベントだったかというのをご説明したいと思うんですが、ですね、まず最初に一つ目のそのに演じられた紙芝居が戦の少年記というものなんですね。演じられた方っていうのが、まあ、このイベントの、このイベントぜひやりたいということで、なんていうか、その、立ち上げたですね、方、平井隆文さんという方でですね、まあ、普段から市川市内で紙芝居をこう演じたり、あと絵本の読み聞かせなんかもやったりされている方なんですね。で、もともと、千葉商科大学の、で働いておられたと、勤務されていたと。今はもう、そちらはもう辞められているんですが、今でもですね、市川市内の、特にまあ、普段、障害者生活介護施設の支援員という、まあ、ところ、働き方をされている方なんですけれども、平井隆文さんは。で、紙芝居とか、絵本の読み、語りというのを、市内などのですね、障害者関連施設とか、あとは小学校、あと高齢者の福祉施設とか、あと子ども食堂ですね、こういったところで、活動されているということです。あと、まあ、特に今、戦争なんかに関連する、市川市とか千葉県に関連する、そういった資料の収集にも力を入れてこられているという、そんな方でございます。平井さん。平井さんはですね、私や稲村さんが所属している、フリースタイル市川という NPO 法人がありますが、こちらでやっている市会議っていうですね、交流イベントでも登壇していただきまして、活動についてお話しいただいたりした。ことがございますけれども、その平井さんが5月24日のこのイベントではですね、戦の少年記をこう実演されたということでございます。で、戦の少年記というのはどういうお話かということなんですが、福井でですね、太平洋戦争を実際に経験された、その当時小学、まあ、当時の国民学校の3年生、4年生ぐらいの時に太平洋戦争が始まって、開戦して、6年生ですかね、の時に終戦を迎えたという形ですけれども、その方、田中幹夫さんという方の実体験、まあ、自伝的な小説がもともと戦の少年記というのがありまして、これの紙芝居バージョンだということなんですね。なので、子供の目線で実際に体験した戦争のそのことが描かれた作品です。まあ、リアルタイムでその、田中さんというのはその、戦争を経験されたということでしてですね。まあ、後年田中さんはですね、大人になられてから弁護士になってですね、その、まあ、2000年代になってからもですね、障害者の虐待の事件、3グループ事件というのが、以前あったんですが、それの裁判で勝訴を勝ち取ったり、勝訴判決を勝ち取ったりというですね、目覚ましい、まあ、活躍を見せられた弁護士の方です。まあ、数年前に残念ながらお亡くなりになったわけですけれども、日本子ども虐待防止学会の名誉会員でもあったということなんですね。はい、その田中幹夫さんが、体験された少年時代の福井での、まあ、思い出というか、リアルなことをこう描いた作品、小説、これを紙芝居にしたものになっています。はい。で、この、まあ、内容、非常に、その、まあ、子供の目線でですね、子供の目線で、そんなに、なんだろうな、まあ、先生との、学校の先生との交流とかですね、そんな思い出をこう、割と、あまり暗い感じではなく描いてはいるんですけれども、ただ、その、けなげな子供の目線でですね、いろんなことが語られていくのを聞いていると、紙芝居聞いているとですね、本当に戦争っていうのは、バカバカしいものだなと。これはそのバカげてるっていうよりは、なんていうのかな、本当に人間ともあろうものだって言うと変ですけど、まあ、人間っていうのはそもそもバカバカしいのかもしれませんけど、そのバカバカしい人間が してしまう最悪のバカバカしいことであるというふうに思うわけですね、戦争というのは。はい。いろんな話があってですね、まあ断片的にちょっと私メモ取ったものとかをちょっと確認していきたい。ちょっと特に市川下の関連が少しあるものについて言うとお話しするといいかなと思ってるんですけど、福井でですね、福井はまあ、その、福井の中でも都市部のところでは住宅がまあ密集しているところというのがあってですね、そこでこんなことが行われました。建物強制疎開。建物強制疎開。建物を強制的に疎開っていうのは、ちょっとこの後もお話ししますけど、多分このリスナー、異界地下のリスナーの方もですね、疎開というと学童集団疎開といって、東京などの都会に住んでる子供たち、まあ3年生から6年生ぐらいの子供たちをですね、まあ田舎の方に親元から離れて、東京の親元から離れて、田舎の方に、田舎のお寺とかそういうところに行って、集団で寝泊まりするみたいなことを想像されるかと思う、そういう人が多いと思うんですね。で、実際その学童集団疎開っていうのは、全国で行われる、全国でというか、東京の方から田舎の方に行くっていうのは行われてですね、まあこれも、まあ子供たちにとっては辛い思い出というか記憶として、になっている人が多いと思うんですけど、ただ疎開っていうのは実は、疎開という言葉自体は、そうっていうのは、まれっていう字ですね。まばらとかそういうことですね。で、会っていうのは開くというわけです。ですから、密で閉じているの逆ですよね。疎開。つまり東京の、さっきのその学童の疎開っていうと、東京の方に人口がこう密集している、住宅が密集していて人がいっぱい住んでますので、戦争もですね、1944年になってくるとですね、まあ、その、空襲というのは45年にこう始まってきますけども、44年にもあったのかな、ちょっと私も細かくわかりませんが、45年に本格化しますけど、44年ぐらいからに閣議決定されて、44年、45年というふうに疎開というのが行われていったんですけど、子供たちを、が密集してると攻撃の対象になってしまう。もちろん大人も対象になるんですが、まあ子供は田舎に逃がそうというふうに言うと、綺麗に聞こえるかもしれませんけど、まあ、大日本帝国ではですね、子供たちは、まあ、戦争が続く限り、将来の戦力になると。将来がある子供たちを生かそうと。もちろん、将来がある子供たちを生かそうっていうことよりは、まあ、将来がある子供たちを生かしといて、そして、いずれ兵士となって、敵国を、打ち倒す戦力となってもらおうという目論見もどうやらあったようなんですね。まあそれで、まあちょっと話が少し逸れましたけれども、そんな困難で、子供たちを田舎の方にやるという、親元と話してやるというのが学童疎開、学童集団疎開ということです。まあ、親戚とかがいた人はですね、自分の親戚に頼って行った集団ではなくて、個別で行ったという疎開もあります。でさっき言った福井でも行われた建物強制疎開というのは、建物をまばらにする。つまり、密集した建物があるとですね、空爆されたりすると燃えるわけですけど、建物が密集していると近くの建物に火がどんどん広がっていってしまうんですね。日本の木造の建物ですと。というわけで、その被害をとどめ抑えるためにですね、建物を強制的に自ら壊してしまうという、まあ本当その話聞くとバカバカしいんだと思うんですよね。まあそれをまあ真面目にというか議会で決めて、そういうことをしようというふうに国が決めてですね、政府が決めてやっていったということなんですけども、福井でそんなことがあったという、紙芝居でも描かれました。市川でも実はありました。市川市でですね、建物の強制疎開というのが、どういうところだったかというとですね、ちょうど終戦の年、まあ、終戦はその1945年、昭和20年の8月ですけども、まあ、直前ですね、6月から8月にかけて、根本っていうのは河野台に今、根本商店会っていうのがありますけども、河野台の方の根本というところ、それから、今は市川ママ駅とかありますけど、ママですね、それから新田、そして市川といったあたりで、建物の強制疎開、まあ、建物を自ら壊して、火災の、あるいはこう、影響をとどめようということですけど、まあ、バカバカしいですよね。もう、やるせない気持ちになるというか、もう、そういう気持ちになるでしょう。というのが福井でもあったということなんです。はい。まあ、市川でも、そしてあったということなんですね。はい。 で、まあ、この戦の少年期というのでですね、まあ、いろんなその、非常に、その、なんだろうな、子供の目から見て、学校の先生一人、その非常に若い先生でですね、まあ、国側とか、日本、大日本帝国とか、あるいは、学校の偉い、まあ、学校自体も国から監視されているわけですけれども、その中でこの若い先生は子供たち目線でですね、非常にその、命の大切さというよりも、その、まあ、なんか生き生きと生きることとか、あと、例えば障害を持っている、障害のある、あの、お子さんとかがいると、みんなでその人のためにやるっていうのは当たり前だよね、みたいな価値観をですね、当時、なんていうか、まあ、伝えたと、明るく振る舞いながら伝えていたんですけど、まあ、ただ、こう、権力からはですね、こう、嫌がられたっていうことですね。はい。まあ、そんなことも描かれていました。で、もう一つの紙芝居の演目っていうのが、杏の花に包まれてというものなんです。で、これはですね、日本で最初にできた死体不自由児、死体というのは体ですね、肉体、体です。が不自由な人たち、子供たち。つまり、身体障害者ですね、の子供たちのための学校っていうのが東京にありました。光明、まあ、光に明るいとか言って、光明国民学校。国民学校というのは小学校とかのを指すものですけども、児童が通うと。のですね、そこでの学童集団疎開の話。まあ、世田谷区に当時この学校があったんですけども、そこからですね、長野県の、まあ、今でいう千曲市という市の方に、まあ、自然豊かなところに集団で疎開するという話です。で、この光明学校の元教員である渡辺美佐子さんという方がですね、今回、紙芝居を演じてくださいました。はい。で、まあ、ご自身がこう、ずっとその、光明学校ですね、当時の光明国民学校、後の、まあ、東京都立光明特別支援学校の教員となって、渡辺さんは20年勤めたということなんですけども、後にご自身が勤務された学校のことを調べていて、ここで行われた学童疎開のことについて興味を持って、で、紙芝居をこう作ることになったということでしたね。はい。で、まあ、学童疎開なんですが、その、何も情報が、私はその、まあ、今回、紙芝居を演じられたお二方よりもだいぶ、若い世代に当たるわけですけど、学童疎開というのはどんなものかあんまり知らなくてですね、よく映画とかドラマとかで描かれることがあるのは知ってますけども。で、今回紙芝居のこの司会を、イベントの司会をするということをいろいろと自分でも調べたりしたんですけども、そうしましたですね、まあ、いろいろとこう、自分が勘違いしてた、勘違いというか、なんとなく想像してたぼんやりした感じと全然違うなと。例えば、集団疎開、みんなで一緒にですね、子供たちがみんなで一緒に田舎の方のお寺とかにこう宿泊をするということで、なんか、戦争ではあったけれども、東京とかよりは戦争のその直接の被害は少ないと思われる田舎の方にみんなで行ってですね、お寺とかに住んで、寝泊まりして、ご飯も一緒に食べたりしてると。そういうのを聞くとですね、なんか林間学校みたいで楽しそうだみたいな、ぼんやりしたのんきなことで思わず思っちゃうところもあったんですけど、ちょっと調べてみると、そんなのんきな発想とか感想とか想像はですね、もう遥か銀河系の彼方に吹き飛んじゃうぐらいのことで、実際にはすごく辛いこともいっぱいあったようなものなんですね。まあ、この杏の、肌に包まれてのな中で語られる、学童疎開、集団疎開ではですね、現地でそんなに辛いことがあったようには描かれてはいなかったんですけれども、そこまでは。でも、そうは言っても小学生なのでですね、まあ、小学校3から6年で生だと思いますけど、学童疎開の対象というのは、親元を離れて長い期間暮らすっていうのは寂しいですし、だからその疎開先のお寺とかではですね、夜な夜なその子供たち、まあ3年生とかっていうとすごい小さいですよね。だから、親と離れて暮らすので、もう悲しくてずっとこう泣いて、泣き声が夜中にこう、シクシクという声が響いていたみたいなお寺もあったというふうに聞きますね。はい。あと、学童疎開も、すいません、チョコレートちょっと今食べてみまして、お腹空いて、クランキーっていう、ロッテの、はい。食べてますけど、 そうそう、戦争の時の話を、直接、市川で戦争を体験された方、さっき紹介した、平井貴文さんとはまた別の平井さんという、たまたま名字が同じ平井浩二さんという方が、市川での戦争の体験の話をされてましたけど、今みたいにお菓子なんか全くないということと、常に空腹だということですね。そんなこと言ってましたけども。そうそう。で、疎開があってね、戦争が終わって、疎開先の田舎から家があった場所に戻ると、まあ家が破壊されていて、まあ東京なんかが空襲されてますから、住む場所がなくて、しかも親も両親とも亡くなってるみたいな、いわゆる孤児、戦災孤児っていうのが、になってしまうと。だから、疎開して命は助かったけれども、戦後親もなくですね、孤児となって、で、駅とかでこう生活したと。でも食べていくことも、生活の大変なんで、もう仕方なくですね、やむにやまれず、いろいろこう盗みとか働いたりするわけですね。まあ、綺麗事をまさに言ってられない状況だと。でも、まあ、栄養失調で亡くなっちゃう子供とかも多かったということですね。でこういうことを、まあね、紙芝居の内容もそうですけど、まあ、あと今、現在、例えば、ロシアとウクライナの戦争というか、まあ侵略もそうです。ロシアによるウクライナへの侵略とかもそうですし、まあ、ずっと続いていて、2年前の10月以降、激化していますけども、イスラエルによるパレスチナへの、まあ、そのジェノサイドですね、民族一つを消し去ろうというぐらいの、まあ、人類の最も恥ずべき行為の一つだと、本当に怒りを込めて言いたいんですけど、そういったこととか、あと他にも、まあ、いろいろあります。トルコの方でこう、迫害されているですね、クルドの人たち、日本にも今来て、していますよね。あと、例えば、ミャンマーですね。ミャンマー内戦があってですね、軍事政権、内戦がありまして、そこで、ロヒンギャというですね、まあ、少数民族、差別されている民族がいて、市川市にもロヒンギャの方が来てたりしますけど、そういう、まあ、戦争とか、まあ、人と人のいざこざというか、もう殺し合いですね。殺し合いというか、一方的だったりすることが多いわけです。現在行われている、そういうものは。そこで非常にその、弱い立場、差別されている立場の人とか、障害のある人とか、女性とか子供とか、そういう人たちが大体犠牲に遭うわけですね。だから本当バカバカしいというか、一つもいいことなんかないわけですよね。はい。で、その、まあ、疎開のことを描いた、この、杏の花のに包まれてというものなんですけど、そんなお話でしたけれども、まあ、いろいろとお話聞いてですね、あと、それから一つ目の、戦の少年期、こちらの話も聞いていて、例えば、戦の少年期では学校の校庭でですね、校庭を耕して畑にして、芋畑にすると。芋っていうのは割とそのすぐ育って、まあ、お米とか作るよりも簡単に作れて、そしてお腹に、まあ、一応そのお腹が膨れるということなんですね。まあ、戦争でそういう風になっていたということなんですが、それ聞いてですね、私はちょっと思ったというか、思い出したこととして、昔ですね、今市川市っていうと、フルーツ、果物でいうと、果樹園でいうと、梨畑がとても有名ですよね。で、当時、戦争、太平洋戦争とかの前とかの時代はですね、梨も当時もあったんですけども、桃もですね、桃がこう栽培されていてですね、で、桃の、まあ、畑というか、桃林が、八幡にもあったりしましたし、菅野山あたりにもあったと。今の京成電鉄がある線路の周辺とかも結構桃のですね、林が広がっていて、例えば、ママさん、愚峰寺の階段の石段の上から見るとですね、春になると桃の花がパーッとこう咲いて、まあ、ピンク色の花が咲いて綺麗に見えたということだったりとか、あと当時、例えば、東京とか横浜とかの方から汽車に乗ってですね、ママの方まで来て、その市川の桃の花をこう観覧しに来るっていうようなぐらい桃の名所だったということなんですが、戦争になると桃の花がいくら綺麗でもお腹は膨れませんし、まあ桃ってフルーツは主食じゃないのでですね、そんなものは、まあ戦争には必要ないということというか、まあそこの桃の木を全部切ってしまって、まあ全部かどうかわかりませんけど、で、もともと砂地だったということもありまして、まあ芋の栽培に適しているということもあって、芋の畑に変えちゃったということがあるんですね。もしかしたら戦争がなかったらですね、 今頃京成電鉄の線路のあたりとかは桃の畑で桃の林でこう溢れていた可能性もあったと思うんですね。すいません、さっきちょっとクランチでチョコレート食べましたけど、今またお腹空いちゃって魚肉ソーセージをちょっと今食してますけど、で、あの2つのですね、2つだったかな、まあ、戦の少年期の方では特にそういう言及があったのが、戦争していてその普段の学校生活と全く違うことをしなきゃいけなくなった、その畑を作ったりとかいろいろ避難の訓練とか、あとは武器を持って、なんかその武器を持っての訓練とか、でそんなことばっかりしてたので、こう勉強したいなという気持ちになったということなんですね。これまでそんなこと考えることは一回もなかったけども、勉強したいっていうふうに思うぐらい勉強じゃないことばっかりさせられていたという、本当にバカバカしい、ことですよね。ところでですね、今回まあ紙芝居で考える戦争と平和というのはもちろんいつやっても良いあの企画ですけども、今年はですね、ご存知の通り、まあ、2025年ということで、1945年の終戦、太平洋戦争の終戦から80年なんですね。戦後80年。そういう節目の年でもあるということです。で、まあ、昭和として見ると100年目であるということもあるんですね。たまたま調べてたら、これ本当に偶然だと思うんでしかないんですけど、日露戦争が終わってから120年なんですね。日清戦争が終わってから130年なんです。もっと言うと、河野台に、一川です、河野台ですね。陸軍、日本の、大日本帝国の陸軍が来てから140年だということなんですね。明治時代にやってきましたけども、もともと河野台にその大学を作るっていう、話があったんですが、それが頓挫しちゃって、まあその江戸川を渡ってくるのは結構大変だということとか、まあいろんな理由が多分あったみたいで。で、その土地を、まあ、陸軍が目をつけて、そこに、東京でこういろいろと分散してあった軍隊をですね、そこにまとめてこう持ってきたと。あと病院とかも作ったと。その病院が今の河野台病院になっているわけですけど。で、まあ、日清日露戦争、そして、まあ、第一次世界大戦のことはちょっとわかりませんけど、まあ、太平洋戦争に至るまで、まあ、日中戦争、太平洋戦争に至るまで、ここが、まあ、軍隊として、軍隊の育成と、そこから派遣していくと。そしてまた戻ってくると。まあ、戻ってこれない人も残念ながら、もちろんたくさんいましたし、生きて帰ってきたけども、実はですね、まあ、いわゆる今でいう PTSD というか、すごいストレスを、こう、過剰なストレスをこう浴びて帰ってくるのでですね、まあ、トラウマとかをこう得て帰ってきてというか、被って帰ってきてですね、まあ、その、精神障害を患ってしまう人っていうのがたくさんいたということで、で、その人たちがこう入院するですね、病院として、この河野台の、まあ当時河野台陸軍病院っていうふうに言われてましたけれども、戦時精神疾患問題に対応する専門病院として、まあ陸軍のその病院として、まあ非常に大きな意味を持ったということなんです。で、いろいろと調べてみると、河野台陸軍病院に収容された精神障害患者の総数は14,453人もいたということなんですね。で、患者さんのですね、まあその診療記録っていうのが、まあ病床日誌っていうのがこうあるんですけど、付けられていたんですけど、まあ軍はですね、それを焼却せよと、証拠を残すなみたいな形でですね、言ったんですけど、それをこう、この病院の方では、それに抵抗してですね、まあ、秘匿されて、秘密裏に保管されて、今でも8000冊以上、8002冊が現存しているっていうんですね。非常に貴重な資料です。こういうのを見ていても、まあもちろん戦争なんてバカバカしくて、恥ずべきことをすること自体が大問題ですけど、まあ、記録を、今でもですね、公文書をこう改ざんしたり、まあ、廃棄したりっていう、ありえないことが行われているのをご存知だと思いますけれども、まあ、そんなことしちゃいけないっていうのはよくわかりますね。はい。で、まあ、今日というか、 市川市でですね、市川駅の近くで、紙芝居で考える戦争と平和というイベントがありまして、さっきも紹介した2つの紙芝居以外に、市川にお住まいの、平井博春さんですね。がですね、実際に小学校3年生じゃないや、小学校入る前ぐらいの、からの経験をお話しされて、非常にその、エピソードはもう、インパクトが大きいものばっかりだったんですけど、ちょっともう今日、この放送でお話しするにはちょっと盛りだくさんすぎるんで、また別の機会にお話ししようかなと思ってますけども、はい、本当に生々しいお話でしたね。はい。で、まあ、市川市と戦争の関連というのも実はいろいろとありましてですね、まあ今日私司会だ、今日とか昨日、まあ、日付が変わって、まあ今日、昨日ってなっていますけど、司会を務めながらですね、まあ、平井貴文さんもいろいろと途中で、エピソードを挟み込んでくださいましたけど、私もちょっと少しだけエピソード挟んだりしたんですけど、そこで話した内容なんかも改めて別の機会にまたこの2回1回でもお話ししたいなというふうに思ってますね。で、なんかちょっと思ったのがですね、まあこれもまたいずれ別の機会で話そうと思いますけども、今この市川も空爆もされてますし、あとこの日本列島で、日本列島、沖縄含む日本列島で、北海道もそうですが、現実にあった戦争に関連する様々なこと、戦争そのものというものが、この場所でかつてあったもの、遠い時代にあったものと考えるんではなくて、そして別、もう一つ、例えばですね、パレスチナでの行われているひどいこととかを、今遠い場所で行われていることと考えるんじゃなくて、いずれも、もう、地続きであるし、自分と全然関係ないことではない。自分と大いに関係があると。たまたま、今は自分が、平和に日本にいるけども、ということですね。そうではない可能性も当然あったわけだから、ということを考えなければならない、ということはすごく思った、ということですね。もう一つはですね、例えば市川市で、今年、こんなことがあったのを知っていますでしょうか。河野台のスポーツセンターの中にあるですね、河野台球場が改修されて、河野台スタジアムとしてですね、今年の、まあ、1ヶ月か2ヶ月前にオープンしたんですね。で、その記念として、確か市川市のですかね、まあ、少年の野球チームと、市川市議会の議員さん、まあ、一部そうじゃない人もいたみたいですけど、のチームが野球の試合をして対決して、まあ、少年チームが圧勝したわけですけど、で、政治家の方々はですね、この、素晴らしいスタジアムで野球やりましたって言って、なんか、笑顔でこう写真撮って SNS にアップしたりしてる。それ自体が悪いとは全然思いませんけれども、そんなことがあったわけですが、実はじゃあその河野台スタジアムが今あるところ、いや、その周辺には、かつて何があったのか、さっき言った河野台の軍隊があったのだ。そして、こういうことがあったのだ。そういうこととセットでやっぱり語り継ぐべきだなっていうことは改めて思いましたね。で、まあ、そういうふうに私は思ったのでですね、今後なんか、要は戦争のことを語ろうというのはもちろんそういう語りもあるんですが、今の、なんかその、市川市で何か新しいトピック、ニュース、イベントあったときに、実はそこで過去に何があったか、別に戦争に限らないんですけども、以前はこんな感じだったんだよというようなことがあったりすると思うんですが、そこで過去のこととこう、直接結びつけて話すこと、語ることによって、今の自分と関係ないことじゃないんだよっていう気持ちになれるだろうと。その効果は非常に大きいんじゃないかというふうに思った次第でございます。はい。というわけでですね、第221回目でしたっけ?はい。というですね、1回しかは送ってきましたけども、そろそろこの今日の放送も収録を終了したいかなと思います。ちょっと番組中にですね、まあお聞き苦しかったかもしれませんが、クランキーというチョコレートのお菓子、チョコ菓子とですね、それから、まあ、DHA が入ってると書かれてますけれども、なんかお魚、フィッシュソーセージ、魚肉ソーセージ、これをこう食してむしゃってしまいましたけれども。はい。また今日今お話ししたその紙芝居で考える戦争と平和、からを、実際に私が司会をしまして、そこでこう、司会をしながら感じたこと、考えたことみたいなことは、語りきれませんので、また次回となるかわかりませんけど、近いうちにそのお話もできればなというふうに思ってます。はい。 それではまた、お耳にかかりましょう。いかちかのパーソナリティ、ノスタルジー鈴木でした。